聖書の読み方ということで、そういった、3000年前から2000年前に書かれた聖書を今の現代の我々がどういうふうに読むのかということをお話ししようと思います。でまず一般的なことから言って、聖書の読み方、どういう読み方があるか。クリスチャンの中には聖書を、神の言葉だから、ここに書いてあること全部が、その通りに歴史上起こったことなんだと信じて読む読み方があります。それと、それとは全く対照的に、聖書は人間が書いた、まあ、いろいろな、考古学的な証拠を探し当てて、聖書というのは人間が書いたものだ、だから教会の信仰を守ろうと思って、嘘が書いてある、そういう読み方で、聖書を昔の本として読む読み方があります。私個人的にはどう読んでるかというと、聖書は神の言葉と信じて読んでいますが、いろいろな考古学的な証拠から見て、これは神が書いたんじゃなくて人間が書いたのだ。ですから、いろいろな写本といいまして、聖書を写した写し書きがあるんですが、いろいろ食い違いがあります。ところ書かれたかということも大体の学問で大体の検討をついています。人間が書いたし、例えばこのヨハネ福音書ですと、イエス・キリストが十字架にかけられてから50年ぐらい経った後で書かれたものだ、いろいろな証拠からそういうふうに思っております。ですけども、それでもこれは神の言葉になっている。神の真理が人間が書いたものでありながら明示されているものだ、そういうふうに信じて私は読んでおりますし、まあ、ですから先ほど申し上げました、ここに書いてあること何から何まで歴史上の事実そのままなんだという読み方と、そうじゃない人間が書いた嘘っぱちなんだという読み方と、この中間ですね、神の言葉である、絶対にこれが正しい真理を明示しているという点では、信仰者として読んでいますが、ですけれども、歴史上は人間がどういうタイミングかで書いたものです。必ずしも歴史上の事実そのままを全部書いているわけではない、そういうふうに読んでおります。で今日の聖書なども、これ歴史上の事実かどうかということで読みますと、私どもクリスチャンはキリストの復活を信じて、復活したキリストと出会って信仰を持っているわけですから、信頼人が復活するんですから、目の見えない人が見えるようになるぐらいの奇跡は、まあ、あっても別に、大した問題じゃないとは思いますが、このこと自体が歴史上の事実であるかどうかというのは大した問題じゃないと思っています。と言いますのは、このことが、ここで 目の治療をしてもらった人の、そういう人がいたとしたら、歴史上の事実なら、その治された人の名前は何ていう名前なのか、生年月日は何なのか、どういう身長がどういう人で、太ってるか痩せてるか、どういう仕事をその後したのか、そういったことを、いくら分かっても今の私にとっては何の意味もないからです。でそういう意味で聖書はイエス・キリストの身長も体重も目の色も髪の色も何も書いていません。そんなことはどうでもいいから書いてないんです。ですけど、まあ、こういったことは多分、50年前、このヨハネ福音書が書かれる50年前にこれに似た奇跡をイエス様が起こして、ですけどそれが聖書を書く人たちにとってはこういう目が見えない人が見えるようになったんだ、驚くべきことよりももっと大事なことがあってこの聖書は書かれたと思っています。ですからこの聖書、今日のヨハネ福音書は9章1節からこの章の最後までずっとこの生まれつきの目の見えない人が目が見えるようになった奇跡が起きた、それが大事だったら今日7節まで読めば十分なんですが、その後、そうではない、これがどういう意味があるのか、今の私どもにとってどういう意味があるのかということをずっと奇跡が起きたということよりももっと長く、書かれてあります。でそこでは、どういうことが書かれているのか、今の我々にとってどういう問題があるのかを考えてみますと、今日読んだところでお分かりだと思います。 身体に障害を負っているのは誰の罪か、なんでこんなことになってしまったのか、そういう問題がまず提起されている。今社会福祉の方たちもいらっしゃるかもしれません。福祉の場所では障害は個性であるというようなことが言われることもあります。で、体に障害を負っていることから尊い個性が生まれてくる、そういうことは確かにあると思います。で、障害を負ってそれが治らない人というのに対してはその障害を悪いこととして見るのではなくて個性として見た方がいい、そのことも分かります。だけれども障害が単純に障害的な個性だからいいも悪いもないということではないと思うのは、私ども体に障害を負ってたらそれを治るものなら治そうとします。治そうとするということは障害は悪いものです。ない方がいい、本当は障害はない方がいい、健常な方がいいから治せるものなら治るんです。であと今日の聖書9章もうちょっと先まで読みますと、その障害を負った方、自分の家族にも受け入れられません。家族は障害が治った後でもこの人を厄介者扱いにして変な飛ばし受けないように自分の子供を両親は避けます。そういうことです。そのことは現代のなかなか障害を生きることの難しさに通じているところがあると思います。それで障害というのは悪いもの、イエス様はもう治そうとするものであるならば、今度私どもにとって問題になるのは創造秩序の問題です。神が本当にいらっしゃるなら、キリスト教が言うように神が人間を愛しているのなら、なぜ障害を負って生まれてくる人がいるのか、そういう問題です。これはよくわからないですから、私ども信仰者はこの聖書を読んで9章を読んで、あ、奇跡が起きてキリストを信じたら何でも障害が治るんだな、などとは思いません。治る場合もあるし、治らない場合もあるし、治らないんだったらなんで治らないんだろうか、誰の罪なのかということをここから理解しようとするんです。で、障害があるのは誰の罪か、イエス様は誰の罪でもない、神の技がこの人に現れるためです。これだけ読みますと、随分迷惑な話です。神の技が現れるために誰か一人が障害を負ってしまったのなら、その人は神の被害者じゃないか。ここだけ単純に読みますと、そういうふうな感じがします。で、ただ、これよく読んでいくと、あ、本当だなと思って、キリスト教っていうのは、やっぱり一番大切なことを伝えるんだなと思わされるようになりますし、聖書というのはそこまで読むことだと思うんですが、ここの聖書でもそうです。私先週身体障害者更生施設の見学に行ってきました。受付でお配りした黄色いチラシ、小諸学者というところですが、夏にはキャンプに行こうと思ってますので、その下見に行ってきました。僕は知的な障害を負っている方たちの施設です。知的な障害を負っている方たちと接すると、これ皆さんのご家族の中にも障害を持っている方があったら、率直な言い方をすると少し申し訳ない気もするんですけれども、知的な障害を負っている方と初めて出会ったりするとちょっと怖いと感じることがあります。どうしてかというと、相手は障害を負っているんですから理性で自分の行動を十分コントロールすることができない場合があります。ですから何か感情の高ぶりも激しかったりしますので、こちらが被害を受けるんじゃないかということで、ちょっと怖い思いをすることも正直あります。で、その人たち、その小諸学者では、50人ぐらいの方が18歳から60歳ぐらいの方が、そこで暮らしてらっしゃいます。で、その人たちのことを、見てますと、明るい人もいるし、何も一切話さない人もいます。そういう方たち、特に ご高齢になった方たちですね、50、60になった人たちを見ていると、ずっとその施設に入っているんです。家族は、 分たちの手には負えないから、施設に預けて、それを何十年も経っている、そういう人たちのことを見ると、その方たちの親の気持ちを思うと、胸が痛くなります。誰でも、自分の子供を大切に育てようと思ったに違いありません。子供が生まれたときは喜んだに違いないのに、それが自分が悪いわけでもない、子供が悪いわけでもないのに、障害を負って生まれてきて、本当は一緒に暮らしたらどうだろうに、それができないです。自分のところから、あなたはどうえなかった。親の気持ちを思うと、私も子供の親になってから特に、本当につらいだろうなと思いますし、それが神の技が現れるためであるんです。聖書は何でだろうと思うんです。ですけども、ここに行ってしばらくの時間、その4時間ぐらいになるんですが、かつて、そういうところでワークキャンプ、別なところです、別な施設ですが、ワークキャンプしたということを思い出しました。1週間ぐらいワークキャンプしてますと、皆さん、私どものことをどんどん親しくなってくださって、必要としてくださるんですね。いつも単調な生活をしている中で、ボランティアが来たことをすごく喜んでくださって、親しげに寄ってきてくださいます。その中で、最初から明るく、社交的でこちらに寄って来てくださる方たちというのは、ボランティアの学生ともすぐに打ち解けるんです。ですけど、中には、一切近づこうとしない人たちがいます。それは険しい表情をして、私どもが来たことを邪魔に思っていると思うんですね。そういう方たちが1週間ぐらい経った後に、私どもが帰るとき、お別れパーティーとかしますと、症状が変わって帰らないでほしいということを言葉もしゃべれない、意思表示よくできないんですが、帰らないでほしがってるっていうのが分かるときがあるんですね。1週間より大抵そうなります。大抵の方たち最初は不信感を持ったのが、もっといてほしいということを思ってくれます。その時の障害を負っている方の症状は、最初に出会った時のこちらを展開している時の症状と全く違います。それを見たときに、イエス様が奇跡を起こして癒したというのはどういうことなのか、病気を治すのが目的だったのか、そうじゃなかったんじゃないかと。病気とか能力とかは、人それぞれ能力多い少ないがありますから、知的な障害なんていうのは神様の目から見たら、頭のいい悪いの程度の差で、我々もその、序列の中のどこかにいるわけです。でどこかにいて、それを、と知的に遅れているのを少し取り戻したり、と頭良くしたりしても、そのことが我々の救いになるわけじゃない。ですけど、イエス様は知的に障害のある人のことを悪霊に取り憑かれていると言って癒すことがあります。障害があるからか、そのためか、それとも元々の性格のためか、人を受け入れることができなくなって、かたくなになって、警戒して来たボランティアを憎んでいる人、悪霊に疲れている状態なんだな。でそういう方たちが1週間の交わりを通して表情がパッと変わるときっていうのは、もしかしたら奇跡が起きて、その人から悪霊が去ったときじゃないかなっていうのを感じさせられます。それを思うと、何が大切なのか、病気、今持っている病気が治ることが大切なのか、それよりもそうやって関係が正しく持てることの方が大事なんじゃないか。障害を負っている人の中にも、悪霊に取り憑かれているわけじゃない、障害は何でもないただの障害である場合と、悪霊に取り憑かれているようなそういう障害になってしまっている場合と、それをイエス様は悪霊を取り除いてくださっているんじゃないか。そのことの方が大事で、その悪霊が取り除かれた後、正しい関係ができた時に、その正しい関係のずっと先にイエス様のおっしゃっている永遠の命っていうものがあるんじゃないかな。そのことを知らせるために、聖書はイエス様の起こした小さな奇跡、人によってはこれ大きいと感じるかもしれませんが、目が治るという小さな奇跡を通して、もっと大事なことを聖書で伝えようとしているんだろうと、そういうふうに読んでおります。聖書はいろいろな読み方があると思いますが、今の自分にとってどういう意味があるか、本 当に考えたら、建前の綺麗事じゃなくて本気で考えたら、これは変じゃないか、なんでこんなこと神様が言ってるんだろうか、だけど神様の言ってることなんだから何かあるだろう、そう思って読むことが大切だろうと思っています。お祈りを